うん、子供が生まれてから、うん、できるだけ沖縄に帰れる機会があれば、うん、帰りたいなと思ってるもんですから、
ね、もうね存在を主張してますけどね大変なことになってますけど
すいません
ご主人も今回一緒に、
はい、そうですね、今回は一緒に来ました、うん、はい、
日本語うまいですね。
あ、そうですね、うん、一応彼も日本のことが好きでいろいろ勉強して、うん、あの日本語検定の1級、あの1級ってあるじゃないですか、級が。あ、
すごいな。
それで、まあ、助かって、私として助かってるのは、うん、あの通訳しなくていい、あの日本の友達とか親戚に、だからもうほったらかしても大丈夫なので楽だなという感じですね、はい。
今はどこに住んでらっしゃるんですか。
パリから電車で40分で行けるようなところですけど、うん、昔からあの王様の仮王族寮ということで、うんうん、森として残してたところがあって、そこのど真ん中にその町があるんですね、王様が作った、ヨーロッパではその町はあのフォンテンブローというんですけれども、乗馬が非常に有名で、もともと王様の狩り場だった、馬術とか乗馬がすごいあの盛んで、まあ、そういうメッカみたいなところでもありますね、
はい。今は大城さんはどういうお仕事というか、
説明するのが難しいんですが、まあ、ざっくり言うと、まあ、コーディネート、通訳みたいな形で、うん、私がもともとですね、あのフランスの大学にいた時に博士課程の論文で、うん、少数言語を使った舞台芸術 の未来みたいなのをあの論文で書いたことがあって、それであの沖縄芝居とかもまあ、それもその経緯もあって沖縄芝居とか組踊りとかも大好きなんですけど、うん、あのフランスのそういう少数言語、ブルトン語とかバスク語もそうという言語があるんですけど、うん、そこの演劇の研究とかもしてたこともあって、コーディネートでもちょっとあの舞台芸術系のものが意外と多くて、まあ、あのそれがまあ私にとってはすごい楽しいんですけれども、そういう、まあ、いわゆるコーディネート、例えばあの日本から来た劇団の、うん、劇団がパリで公演する場合に技術者との仲介をしたり、うん、コーディネーションをしたりっていう仕事をしたり、まあ、また逆にフランスの人たちが日本に行くときにどういう準備をすればいいかっていうのを、まあ、あの私が仲介してやり取りをしたり、まあ、国際展示会の時に、まあ、あの企業さんと一緒に、うん、まあ、売り込みをするっていう仕事もやったり、まあ、結構あの多岐にわたってるので、何を具体的に専門というかっていうとちょっとわからないっていうくらいですね、はい。
いやだけどフランスっていうとね、はい、沖縄も持ってかなり昔から付き合いというか接点もあるし、はいはい、まあ、日本のことをフランスの方は好きっていうイメージがあるんですけど、はいはい、実際どうなんですか。
個人としても自分を持ってる人が評価される国なので、うん、日本っていう国はあのフランス人からしたらすごいテクノロジーも発展してる、すごい近未来的であるにもかかわらず、すごい伝統的なものもものすごく残ってるじゃないですか、うん、芸術的な面で舞台 も歌舞伎だったりお能だったりいろんなのがあの、まあ、お着物を着る習慣とか、うん、まあ、フランスは伝統あの衣装を着てなんかそのセレモニーに参加することはないですから、日本の場合は一応あの一般的にそういう結婚式だったらあの、まあ、近い親族は着物を着るとかあるじゃないですか、うん、だからそういうところがやっぱりフランス人にとってはあの日本は日本っていうそのイメージというか日本らしさを持ってる分、うん、評価をする、うん、されるんじゃないかなと思いますね、うん、あの日本っていうのと同じくらい沖縄は知られてるわけではないんですけれども、うん、最近なんかあのその沖縄の食があの体にいいみたいなので何度かテレビに取り上げられたりしたので、
フランスの、
はいはい、なのでプラスそのまあフランス人というのはすごいあの南の島に憧れが強い人たちなので、でもその前はなんか第二次世界大戦のイメージが結構強かったみたいで、ちょっと暗いイメージがあったんですけど、だんだん払拭されつつあるっていう感じですね。